おはこんばんちは。プレプリどんどんマス AG です。2026年7月20日のマス .AG カテゴリから計14本の論文をお届けします。1本目はムニール・ニッセさんによるコンツアー・デグリー・オブ・アモエバス・オブ・コンプレット・インターセクションズ、完全交差のアメーバの輪郭の次数です。この論文では代数トーラスにおける滑らかな完全交差のアメーバについて、その輪郭の未知数に対する世界で初めての普遍的な上階を導き出しています。アメーバの輪郭というのは対数写像の臨界値の集合のことですが、これまでは超曲面の場合にしか普遍的な上階が分かっていませんでした。著者は対数共方線という枠組みを導入することで、この理論を任意の4次元へと拡張しています。具体的には対数共方線速やグラスマン写像、そして行列のランク条件などを巧みに利用して解析しています。特にホバンキーの単純プファフィアン多様体の理論を用いて、輪郭と汎用的なアフィン空間との交点数を抑え込んでいる点が非常に巧妙です。さらに単なる次数の見積もりにとどまらず、ベルンシュタインの定理を用いてニュートン多面体の混合体積からより精緻な上階を導き出しています。超曲面の場合に既存の知られた結果に一致させるだけでなく、より複雑な設定まで見事に一般化させた構成力には驚かされます。2本目はムニール・ニッセさんによるスパースバウンズ・フォー・アミーバ・コンツアーズ、アメーバ輪郭のウトナ上階です。この論文では代数曲線や超曲面のアメーバという図形の輪郭が持つ未知数について新しい上階を導き出しています。未知数というのは輪郭と一般的な直線が最大で何点で交わるかという数なのですが、これまでの手法では全次数に基づいた見積もりが行われていました。でもそれだと数えすぎてしまうことが多かったんですね。そこで著者はニュートン多面体のウトナ構造を生かすというアプローチを取りました。具体的には対数ガウス写像やベルンシュタインの定理を使い、全次数ではなく混合体積を用いて解の数を計算しています。さらに対数方線消去という手法を導入して、変換後の臨界方程式のニュートン多面体を正確に特定しています。特に曲面の方向による未知数がニュートン多角形の方線方向の格子幅に依存するという結果は非常に説得力があります。三角形や長方形などの具体的な例で従来の手法よりもはるかに精度が高い見積もりができることを証明しており、多面体の形状という幾何学的な情報を最大限に引き出そうとする執念のようなものを感じます。3本目はエルズビエタ・アダムスさんとズビグニエフ・ハイトさんによるオーダー&パスカルデプス・オブ・パスカル・フィニテ・オートモフィズムズ・オブ・ザ・プレーン、平面のパスカル有限自己同型写像の位数とパスカル深さです。この論文では正表数の対乗のアフィン平面におけるパスカル有限自己同型写像の位数とパスカル深さについて研究しています。表数が0の場合には指数写像が重要な役割を果たしますが、正表数ではそれが使えません。そこでその代わりとなるパスカル有限自己同型写像に注目しています。著者は差分アルゴリズムを用いてパスカル深さを定義し、位数がこの深さによって決まるという基本的な高等式を導き出しました。平面におけるこれらの値の範囲を絞り込むために、平面クレモナ群に関するドルガチェフの定理を用いた総有力幾何学的なアプローチと、ユング・ファンデルクルクの接合やセールの規定理を用いた群論的なアプローチという2つの異なる手法で証明を試みています。結果として平面における位数は 1P または P の次乗のいずれかに限定され、パスカル深さは P 以下であることが証明されました。特にパスカル深さが位数よりもより精緻な普遍量であるという点に数学的な鋭さを感じます。また高次元ではこれらが制限されないのに対し、 平面では二次元特有の構造があるため、このように値が制限されるという対比が非常に明快に示されていました。4本目はヤン・メアリーエさんとチェン・シウさんによるトロピカリゼンポリノミアルストラタ多項式層のトロピカル化です。この論文では複素多項式のパラメータ空間における特定の分岐プロファイルを持つ多項式たちの集まり、つまり多項式層のトロピカル化という難しい問題に取り組んでいます。これまでの研究では力学的な境界を記述する手法と代数幾何学的なコンパクト化の手法が分かれていて、両者をうまく結びつけることができませんでした。そこで著者たちは点や接ベクトルを固定して自己同型を除去する合成を持たせた枠付きフルビッツ空間というアイデアを導入しました。このアプローチによってトロイダルなコンパクト化を実現し、そこからベルコビッチ骨格を構築しています。特に面白いのがこの骨格が枠付きで装飾された多項式機の空間と等しいことを証明した点です。これにより力学的なデータと代数的な構造が見事に融合しました。最終的に彼らの提案したコンパクト化が既存のデマルコ・マクマレンによる手法をより精緻にしたものであることを示しています。境界において特異点同士が衝突する様子がドリー・ニュマンフォードのコンパクト化におけるアベル微分層の振る舞いと似ているという指摘には、分野を超えた深いつながりが感じられてワクワクしますね。5本目はウェイゼンハンさんとウェイクンサンさんによるエクスプリシットフォーミュラスフォーミューベースオブプラナーラショナルクオーティックカーブス平面有理四次曲線のミュー規定の明示的な公式です。この論文では曲線をパラメータで表す方法と方程式で表す方法の間をつなぐための代数的な道具であるミュー規定について研究しています。これまでもミュー規定を計算するアルゴリズムはいくつかありましたが、具体的な公式として示されていたものは少なく、特に四次曲線については不十分でした。そこで著者たちは二次や三次曲線での先行研究をさらに発展させ、四次曲線に対する直接的な平形式の表現を導き出しました。具体的にはベクトル多項式を再定義し、外積の性質を利用して曲線を追随する直線である CGG を探るというアプローチをとっています。ある行列式の値が0か否かでケースを分け、グラスマンプリュッカー関係式や線形変換を駆使して規定を決定していく流れが非常に鮮やかです。複雑な反復アルゴリズムを使わずに公式に当てはめるだけで曲線の因関数を導き出せるようにした点は、計算機での設計に活用される実用的な価値がとても高いと感じます。実際に具体的なパラメータ方程式を因関数に変換する例も示されており、理論がしっかりと機能していることが証明されています。6本目はアリアンナ・ディオニージさん、マッシモ・ジュリエッティさん、マルコ・ティンパネッラさんによるカーブス・ウィズ・ア・ラージ・オートモフィズム・グループ・アドミッティング・ア・サイクリック・サブグラップ・オブ・インデックス2指数2の巡回部分群を持つ大きな自己同型群を持つ曲線です。この論文では種数が2以上の代数曲線について、その自己同型群が指数2の巡回部分群を持つ場合に群の大きさがどのくらいまで大きくなるのかを詳しく調べています。特に注目すべきは複素数体だけでなく、正表数の世界を含むあらゆる表数の代数平体で考えている点です。正表数の世界では表数が群の位数を割り切るといういわゆる野生的なケースがあるため、解析が非常に難しいのですが、著者たちはここを丁寧に切り分けて議論しています。二面体群に関するハルビッツ型の境界が表数2以外であれば常に成り立つことを証明しました。さらに境界を超えるほど大きな群を持つ曲線については、具体的にどのような方程式で表されるのかを明らかにしています。単に存在を示すだけでなく、アルティン・シュライエ曲線などの具体的なモデルを提示しているところに実用的な執念のようなものを感じますね。種数に応じて どのような群の大きさが現れるかというスペクトルまで特定しており、非常に包括的な分類になっています。7本目はアマンダ・エルナンデスさんによる What are the odds that aconic bundles over affinity field is rational？ 有限帯状の円錐速が有理的である確率はどのくらいかです。この論文では有限帯状のグッドな円錐速というある種の局面が有理的である確率について探求しています。有理性を判定することは総有理幾何学における大きな挑戦ですが、著者はこの幾何学的な問題を巧みに組み合わせ論の問題へと落とし込んで解決しました。具体的にはピカール群に対する絶対ガロア群の作用を分析し、タイプ D のベーユ群における強弱類という視点から有理的な円錐速に対応する3つのパターンを特定しています。ここからチェボタレフの密度定理を用いて、体の大きさが大きくなるにつれてフロベニウス元素がどのように分布するかを計算していく流れは非常に鮮やかです。結果として特異なファイバーの数が増えると、有理的である確率は大体ファイバー数の平方根の逆数という速さでゼロに近づくことが分かりました。またある範囲ではこの確率の数列が対数凸であることも証明しています。特異なファイバーが増えるほど確率の減少速度が緩やかになるという挙動は非常に興味深い結果だと思います。8本目はブレンダン・ハセットさんとアマンダ・ヘルナンデスさんによるモズリ・オブコニックサーフィス・オーバー・ザ・ライン直線上の二次曲面属のモジュライ空間です。この論文では射影直線上の良い二次曲面属という特殊な構造を持つ局面について詳しく調べています。これまで多くの研究者がパノ多様体やデルペット局面のモジュライ空間を研究してきましたが、この論文が面白いのはあえて解析的な手法や票数ゼロの前提を避け、有限帯状のディオファントス問題にも応用できるような具体的で扱いやすいパラメータ空間を構築しようとしている点です。具体的にはヒルベルト局面の爆発などを利用してこれらの局面束をうまく分類しています。特に注目すべき結果はピカール群におけるモノドロミー表現が DN 型のベーユ群になることを示した点です。またある種の安定条件が放物線速の安定性と結びついていることも明らかにしています。理論的な美しさだけでなく、実際にサンプリングして計算に使える形まで落とし込もうとする非常に実践的なアプローチに感銘を受けます。9本目はヤクブ・コンツキさんとリチャード・リマニさんによるデゼネレーションズ・オブ・マルチ・シンガラリティーズ・アンド・アーティン・アルゲブラス多得意点の対価とアルティン代数です。この論文では有限次元の複素アルティン代数がどのように別の代数へと対価するかという階層構造を研究しています。通常この問題はヒルベルトスキーム上の変形理論で扱われますが、その局所構造は非常に複雑で手に負えないことで有名です。そこで著者たちは安定写像の目の多得意点とアルティン代数の対応関係を利用した得意点論的なアプローチを導入しました。特に面白いのが等辺幾何学やトムタ公式を駆使してこの対価の階層を純粋に代数の自己同型群という対称性のデータから決定できることを証明した点です。これにより複雑な幾何学的問題が計算可能な問題へと置き換えられました。また従来の変形理論では固定されたランクの代数しか扱えませんでしたが、この枠組みなら次元が異なる代数同士の比較も可能になります。次元5や6の代数について具体的な発せ図を提示しており、理論的な枠組みが実際の計算として結実している様子が伝わってきます。10本目はマスドット AC からのクロス投稿でアナルギロス・カタベキスさんによるオンコンプレットインターセクションプロジェクティブクロージャーズオブモノミアルカーブス単項式曲線の完備交差射影平方についてです。この論文では4次元のアフィン空間にある単項式曲線を射影平方にしたとき、 それが甘美酵素という性質を持つかどうかを詳しく調べています。もともとのアフィン曲線の段階では甘美酵素であることはよくわかっているのですが、遮影兵法にするための政治化を行うと定義イデアルの性制限の数が増えたり構造が変わったりして、甘美酵素のまま維持されるかどうかが意外と難しい問題になるんです。著者はトーリックイデアルが甘美酵素であるような曲線を3つの構造的なケースに分類し、グロブナー規定などの手法を使って遮影兵法が甘美酵素となるための必要十分条件を導き出しました。特に曲線のパラメータから得られる特定の整数の因数分解に甘美酵素であるかどうかの鍵があるという結果が非常に興味深いです。また算術的効円マコーレイという性質についても触れていて、この性質があるからといって必ずしも甘美酵素になるとは限らないことを無限個の曲線の属を構成することで証明しました。性制限の数がいくらでも増えてしまう例を示したあたりに徹底的な解析へのこだわりが感じられますね。11本目はマス NT からのクロス投稿でイゴール・ラピンチャクさんとアビナッシュ・ロイさんによるフィニートネス・オブ・ザ・テート・シャフェア・ビッグ・グループ・オーバー・ファンクション・フィールズ・フォー・グラップス・オブ・マルチプリカティブ・タイプ情報型群の積数対上のテート・シャファレビッチ群の有限性です。この論文では局所から帯域への原理がどれくらいうまく機能しないかを示す指標となるテート・シャファレビッチ群の有限性について研究しています。これまで曲線で分かっていたことをより高次元の多様体まで広げようという非常に意欲的な挑戦ですね。著者たちは票数ゼロの帯状の滑らかな幾何学的性多様体の積数帯を扱い情報型群に注目しました。まず有限過干群に対して帯域から局所への写像が適切であることを証明し、さらにアデール群やシュアデールの理論を駆使して分析を進めています。特に情報型群をトーラスと有限群に分解して個別に有限性を証明するという戦略が非常に明快で鮮やかです。最終的に帯がある条件を満たす有限性生態である場合や数帯である場合にこの群が有限になることを導き出しました。ラングベイユの評価やボレルセールの定理を組み合わせるという数論と幾何学の強力なツールを贅沢に使いこなしている点に研究者のこだわりが詰まっています。これにより以前の研究をあらゆる次元の多様体へと拡張することに成功しました。12本目はマス RT からのクロス投稿でダニエル・ジュトーさん、ポール・レビさん、エリック・ソマーズさん、シリン・ユーさんによるラスズティズ・スペシャル・ピーシーズ・コンジェクチャー・ルスティグの特殊ピース予想です。この論文では単純代数群のリー代数における特殊なニルポテント軌道に注目しています。特に特殊ピースと呼ばれる構造がある有限群の作用による滑らかな多様体の章として表されるという結果を証明しました。証明には2つのアプローチが使われていて、1つは横断切断に関する先行研究から導く方法、もう1つは基本ウェイト表現を用いたより具体的な構成による方法です。古典的なリー代数については以前にクラフトさんとプロチェシさんが証明していましたが、ここでは新しい証明が提示されています。特筆すべきはルスティグさんが予想していた例外群の場合まで完全にカバーした点です。一つの構造に対して複数の多様体が候補として現れる可能性があるという議論には数学的な深みとパズルを解くような快感がありますね。非常に精緻な構成によって長年の予想が見事に解決されました。13本目はマス NT からのクロス投稿でアレクサンダー・ガララガさんによるインデコンプセイブル・トランスレーツ&デグリー D ポインツ分解不可能な平行移動と次数 D の点です。この研究では数帯上の曲線に次数 D の点が無限に存在するための条件について探求しています。結論から言うと、そのような点はある種のパラメータを持つ点が存在することと同値になります。 特に著者は特定の条件下で現れる点について、それを分解不可能と呼ぶ新しい概念を導入しました。ここからが非常に興味深いところなのですが、この理論を実際にジーナスセブンの曲線の属に適用して、ビレーさんとホグトさんが投げかけた問いに明確に否定的な答えを出しています。具体的に、次数後における有効なアーベル平行移動が代数平方上で全て分解可能であることを証明しました。理論的な枠組みを構築しただけで終わらず、具体的な疑問に対してきっぱりと脳を突きつける構成に研究者としての強い意志を感じます。最後はマス NT からのクロス投稿で、ヤカブ・シュレットナーさんによるディファイニング・リダクション・タイプス・オブ・カーブス・ビア・ミニマル・レギュラー&ミニマル・ノーマル・クロッシングス・モデル、最小生息モデルと最小生息交差モデルによる曲線の簡約型の定義です。この論文では、離散的に根付けられた帯状の曲線の簡約型という概念に新しい定義を提案しています。これまで楕円曲線のような低属のケースでは個別に分類が行われてきましたが、任意の属に対して共通して使える枠組みがなくて困っていたところでした。そこで著者は、生息モデルの特殊ファイバーを記述するための抽象的な型という考え方を導入しました。ここには成分の組み合わせや幾何学的属、さらには特異点における枝の構造や評価半群といった詳細な情報が含まれています。特にザリスキが導入した等特異性の概念をうまく使い、爆発操作によってこれらの不変量がどう変化するかを追跡している点が非常に巧みです。その結果、最小生息簡約型と最小生息交差簡約型が互いに決定することが証明されました。さらに、この定義が属1の小平ネロン分類や属2の波川上野分類と完全に一致することも確かめています。特に、複素数上の解析的手法で導かれた属2の分類が票数に関わらず任意の離散根付環状で有効であることを示した点は、理論的な価値がとても高いと感じます。まあ、そんなこんなで、アメーバやニュートン多面体からベルンシュタインの定理、代数曲線の自己同型群、そしてモジュライ空間まで、数学の奥深い世界を心地よく旅した時間でした。この知的興奮を胸に、また次回もお耳にかかりましょう。